2025年7月10日木曜日、時刻は午前7時52分になるところです。さて、中井先生の最終講義ですが、いよいよもう終わりになりますね。今日読むところで前回に続いてこうつながっていって締めくくられます。また最近になって多重人格を見る機会が増えました。統合失調症は伝統的に躁うつ病と対照させて眺められてきたのですが、そうでなければならない理由はありません。仮に躁うつ病の代わりに多重人格を置いて統合失調症と対比しますと、統合失調症には自分が唯一無二の単一人格であり続けようとする悲壮なまでの努力がありありと認められます。何をおいても責任だけは我が身に引き受けようとする努力です。あるいは人格のユニティ、すなわち単一統一性ユニティの維持を優先するか、コンフリクト、すなわち葛藤、コンフリクトの解消を優先させるかによって、広く精神障害を2つの系列に分けることができるかもしれません。私の言うことはあまりに詩弁的、憶測的と思われるかもしれませんが、生物学的思考はこういう仮説を導きの意図として進んできたし、今後もそうであろうと私は思います。いずれにせよ、私は生物学的年齢によってもう統合失調症患者を見ることができなくなってきています。気力、体力、決断、気力、体力、決断力の衰えがそれを許さないだけでなく、今後の何年かを患者と共に歩んでいく覚悟が必要だからです。幸い、より若い世代は私より優れた知識と判断力と実行力とを持って治療実践を行ってくれていると私は思います。私は多くの治癒していない患者の記憶を背負いながら、統合失調症治療の場から次第に立ち去っていくでしょう。最後に、どのような患者も学者の記す統合失調症ほどには十分に統合失調症的でないこと、つまり現実の患者は現実が全てそうであるように、不完全に統合失調症的であることを言い添えます。西行法師は年老いてなお去年に通ってで再び通る時の道しるべに枝を折って置いた道を通ることをやめて、新しい方角の花を見ようと言っています。私はそんな颯爽とした態度には及びもつきませんが、残る力で新しい方向に一歩を歩み出したいと思っています。と、ここで最終講義は終わっておりますね。で、この西行法師の言っていますということですけれども、この歌がですね、こういう歌ですね。吉野山小僧のし折りの吉野山小僧のし折りの道変えてまだ見ず おかしいですね、これは読み方が。ちょっともう置いときましょう。いずれにしろ、吉野山に行って去年置いた枝があるけれども、もうそこはやめて別の道を行って新しい花を見ようじゃないかということを言ってるわけですね。いや、実はこれ、ちょっと昨日のうちに、読み終えてですね、でこれ本文講義が終わってから中井先生が患者さんにやってもらった絵の絵画法ありますね、治療の。でその絵がですね、二十数例、30ぐらいでしょうかね、紹介されてて、で絵の解説がまずあるんですね。カラーでちょっと紙が違ってて、これ何ページかな、3ページぐらいあって、でその次に今度講義の中でも話されてた病状の経過なんかをこうずっと追っていったグラフがとかありますね。それの図版と症例の解説ということでありまして、これが多分分野異なる人にとっても、非常に参考になるというかじゃないかなと。で私自身は非常に共感したっていうのは、やっぱり中井先生、まあ、理科系だからなんですけれども、そういう経過とかそういうのを表すのに、その座標のグラフとか、なんかそういう直線的なものっていうのはやっぱり表せないんじゃないかということで、独特のなんか表し方といいますかね、グラフとあと図とかの表現方法が、これがなんかすごく共感したんですよね。私自身もどちらかというと、図でこう概念は図で表そうとする方なので、なんかこう自分でもうちょっとうまく表せないかなとか思ったりすることが多々あるんですけど、なんか頭の中のイメージをそのまま外に出すっていうか、そのままじゃないけれども、なんかデフォルメしてじゃないけど、あ、こういう書き方もあるかというふうなことを思わせる。これですから96ページから139ページまで、結構な4ページ、40ページぐらいにかけてこの、説明してあるんですね。これはだから出版になったからこんだけちゃんと載せられたということだと思うんですけど、でその後に今度は、まあ、その図の解説があって、ですから講義が終わってから絵の説明があって、グラフの説明があって、で次のところにあるのがですね、付録となってまして、2ページ3ページほどなんですけれども、仕事のみならず一般に生活設計にあたっての助言ということで、これは患者さんに向けての助言なんですね。これ、改めてちょっと注目したのは10箇条ありまして 10点あるんですよね。なんかこの間、まあ、私何度も戒めとか訓にしたりするんですけど、でこの間女性チャレンジ応援拠点の拠点だよりの5月号かな、いや、でそれも10箇条にしたんですけど、なんかちょっとこう通じるものがあるなと思って。でちなみに例えば10箇条あるんですけど、これはまあ患者さんに向けてですけれども、1番目だけでも紹介するとこういうふうになってますね。同時に新しいことを2つ始めない、それは山場が重なったら1つずつなら越せるものでも2つだと越せないということがあるから、ですから新しいことはもう1つだけにすると、同時に2つはしたらダメ、しないようにしましょうねということなんですね。でついでに2番目も一般にも割と言えることだと思うんですけど、1日のうちでは午前11ごろと午後の2時から3時ぐらいは疲れて眠くなるのが自然であること。まあ だからこの根拠としてはいろいろな説を労働科学から引用できるだろうが、どのようにするにせよ、一日をのっぺらぼうな時間と観念するよりも良いということで言われてますね。ですから、まあ、11時ごろに、午前にお昼前にちょっと疲れたと、まあ、それは自然のことだよと。で、午後の2時から3時ごろもなんか疲れて眠くなるっていうのはごく自然なことだよと、別に自分を責める必要ないよということですよね。なんかそんなことが10箇所書かれてて、であと書きがあるんですね。であと書きはまたすごくこう、まああったかいというか、で昨日ちょっと後書きを読み終えて、なんか本当に改めてなんか涙がじわーっとこう込み上げてきましたけど、まあそんなそうですね、もしあれだったら後書きも読んでみても、そうですね、読んだ方がいいかもわかんないですね。じゃあ明日にでも読むようにしましょう。といったところで、時刻が午前8時3分になるところです。以上です。